はい、こんばんは、 J-POP 博士です。大変ご無沙汰しております。前回の更新が2月の22日とかだったので、もう実に1ヶ月ぶりになってしまうんですけど、ね、なんか最近すごく新型コロナウイルスのことで世の中すごく大変になっていて、本当にちょっと何を言おうかなっていうのがあってなかなか録音できずにいました。なんですけど、今日はね、私の大好きなアイズワンがカムバックしたっていうような話だったり、まあ、あとはちょっといろいろこの1ヶ月の出来事とか話したいなと思ったので、録音しようと思います。はい。で、今日の最初の話なんですけど、実は最近ね、その新型コロナウイルスのこともあって、在宅、まあ、子どもたちのね学校も休みになったりとかしてると思うんですけど、在宅勤務を私は今、まあ、義務付けられてるような状況でして、結構ね、なんか私家大好きなので全然ストレスとかないかなと思ったんですけど、逆にね、いくらでも仕事できちゃうので、家に、ね、いる限り、家にいる限りというか、パソコンとねインターネットさえあればできちゃうってことなので、キリがなくって、ちょっと頭の中からずっと仕事のことがね離れなかったりしてね、今実は夜明けの4時とかだったりするんですけど、結構ね早めに昨日寝て11時くらいかな寝たんですけど、夜中の2時に目が覚めちゃって、 なんかこう仕事のことで忘れられないこととかがあって気になっちゃってね、もう一回寝ようと思っても寝つけなくって、で寝る努力もしたんですけどね、なんかこれはもうちょっと今日無理だと思ったので、ね、ちょっと寝るのを一旦諦めて、まあ、好きなことでもねゆるゆる話して落ち着いたら寝ようかななんていうふうに思うことにしました。ね、温かいミルクとかでも飲んで、そんな感じに過ごしていこうと思います。きっとね、なんか新型コロナの件で家で過ごす時間が増えて、まあ、家庭を持ってる方とかもね、なんかお子さんの世話とかもういろいろね、いっぱいいっぱいっていう方も他にもいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、なので、まあ、ちょっとラジオ的にそんな話をねゆるゆる聞いていただけたらいいなと思います。じゃあ、今日の1曲目は、この曲から始まりたいと思います。アイズワンでフィエスタ聴いてください。今日の1曲目はアイズワンでフィエスタを聴いていただきました。もうこのフィエスタっていう曲は本当に素晴らしいですよね。ちょっとこの件に関しては後でしっかりと、ね、語りたいと思います。はい。で、この1ヶ月の出来事ということでちょっとゆるっとお話ししていきたいなと思います。この1ヶ月と言いつつね、この3月の1ヶ月間正直ね、なんかすごくあっという間に過ぎていきました。そのコロナ、もうコロナ一色だった気がします。コロナコロナで、今もコロナですけどね、なんか大変なことが起きていますよね。で、まあ、すごく思うのが、その大変なことが起きているのにもかかわらず平常心をなるべく保っている体で生活を、ほら、私の感じ方なんで人はそういう風に感じてないかもしれないです。私の感じ方です。すごいことが起きているんだけども、日常生活であったり仕事であったりはまるで動揺していないかのように振る舞わなければならないような風潮および、長いな、まあ、みんながまあ普通にね、気丈に振る舞ってるように見える、私の周りの人たちがねっていうのを見ていると、まあ、それに順応しなきゃいけないのかっていうようなプレッシャーに感じちゃうんですよね、私の場合。 で、こんないろんなことが起きて、まあ、株価も暴落して、アメリカも、ね、ヨーロッパも鎖国一部してとか、台湾も鎖国してとか、いろいろいろいろ起きている中、オリンピックどうなるのかとか、まあなんかましてやね、そのアメリカ、ちょっとアメリカのことをよく調べたのであれなんですけど、ね、カリフォルニアとかニューヨークとか、その市単位で都市を封鎖しても出たらダメとか、出たら罰金とか、そういうことを行っている国と、まあ私は会社でそういう人たちとね、同じ、まあビジネスを行うことがあるので、なんだろう、そういう世界線に来ている人がいる中で、日本ではなんか曖昧、まあ、グレーというか、まあ、非常にその世間の混乱と違う世界線の中で、パラレルワールドみたいな感じで、日常は日常として淡々と過ごしていくものだというようなプレッシャーをちょっと私は感じていて、本来そこは交わらないというか、その混乱が起きているっていう大きな世界のうねりがありつつ、個人としての生活がある、その2つの世界線があって、どうしても大きな世界のうねりっていうのに個人の生活っていうのが巻き込まれるっていうのは自然な現象だと私は考えるんですけども、そうではなく、個を強く持って、いわゆるレジリエンスってよく言葉使われますけども、柳のように、あの強くしなれて、まあ、パキッと折れずに柔軟性を持ってみたいな意味なんですけども、ちょっとそういう考え方に正直抵抗を覚えますね。あのレジリエンスって誰、レジリエンスってなんかちょっと英語使うの嫌ですけど、日本語でなんて言ったらいいかわからないので、柳のようなしなりっていう風に私は解釈してるんですけど、パキッと折れないね。でも確かにそれができたら理想的なんですけど、まあ、そういう風に強くなるチャンスでもあるっていう風に捉えることができるっていうのはもちろんのことだっていう風には理解してます。だけど急にそうできないとか、そうじゃないっていう、準備ができてないっていう人もいっぱい本当はいると思います。日々の生活いっぱいいっぱいだったりとか、もう本当明日のお金どうしようっていう人もたくさんいると思いますし、今回の騒動で、だから誰しもにそのレジリエンスっていう概念を求めるっていうのはちょっとハードルが高すぎる。だから混乱してしまうっていうのは本当に人間の摂理として仕方がないことなんじゃないかっていうふうに本当に思っていて、だからなんかこう矛盾した世界の中で間に挟まれてしまっているような、そういう感覚を非常に覚えていて、ちょっと J-POP の話と完全に離れちゃってるんですけども、私個人の今の、ね、世界時代を生きていく感覚をちょっと語りたいなと思って、まあ、非常に違和感を感じているっていうのが正直な気持ちです。毎日、まあ、それをなんか少しずつ見ないようにして、まあ、なぜなら日々の暮らしが大切だから、見ないようにして、でコロナって言ってるけど、まあ大丈夫でしょうみたいなこと、耐えていこうよ、頑張っていこうよっていうようなことを言葉では言い続けてっていうことを続けた結果、なんか私ちょっとおかしくなったというか、おかしくなったってあれですけど、ちょっと疲れちゃったなっていうのが正直な気持ちです。なんか本当に思ってることっていうのは、やっぱ一人暮らしなので、まああんま誰にもそんなに言う機会もなく、まあたまにね、仲のいい前職の先輩とか友達だったり妹たちだったりと話したり、あとは留学時代の海外のお友達と話したりっていうことで気分転換を図れるんですけど、ちょっとなかなかね、そういう本音を言える場所っていうのが少ないので、すごく疲れが溜まってたんだなっていうのをね、今日眠れない2時に目が覚めちゃったっていうことで、あ、自分結構限界だったんだなっていうことをね、気づいたんですよね。なので、レジリエンスっていうのはまさに柳のようにしなって、 強い圧力がかかってもパキッと折れないっていうことがレジリエンスっていう言葉の意味なので、うん、今のその自分の弱みっていうことをきちんと受け止めてパキッと折れずにどうしていったらいいのかっていうのを、まあ、一人一人が考えていく時なのかなっていうふうに思ってます。でそういう時にまあね、エンターテインメントの力っていうのは本当に大きいなと思っていて、まあ、複数の、まあ、動画プラットフォームだったりいろいろな企業 IT 系の企業が動画の無料配信とか、あとはまあ、あれですね、教育系の地域系の、まあ、プログラミング系とかの会社をやられてる方々が子どもさんがね休校になっちゃったということで、その間にじゃあ無料でうちの地域教材を開放しますみたいなことをやられてるベンチャーの企業もたくさん出てきたりとか、そういうふうに、まあ、家にたくさん滞在しているっていうことを、まあ、逆手にとってじゃないですけども、お互いビビンというか、その在宅時間が増えてしまってストレスが溜まってきたり、こう、まあ、自分を持て余してしまっているようなそういう人々に対してコンテンツを開放していく。で、コンテンツを開放する側としては、それを通じて社会貢献もできつつ、かつ自分たちのビジネス、今後のビジネスにつなげていく、今の逆境を生かしてつなげていくっていう、お互いウィンウィンの関係っていうのを狙っているっていうのが背景だと思います。で、私がいる音楽業界っていうのも多分に漏れず、音楽っていうのは、まあ、人の生活に寄り添っているものだし、人の、まあ、人生の支えになるものなので、こういう逆境の時っていうのは消費量が増えるものなので、そこを、うん、支えていかなきゃいけない業界の人間の一人としていう自覚はありますが、一人の人間としてはやっぱこうちょっと疲れちゃったなとか心折れちゃったなっていうのは気持ちとしてあるっていうのも正直なところです。はい、ちょっとここで一旦切ります。はい、突然だったんですけども、先ほどかけた曲は、同じくアイズワンで、この2月にカムバック、K-POP ってカムバックっていうみたいなんですけど、オリジナルアルバムを出したんですよね。3枚目のアルバムになるんですけど、その中に入っている曲で、アルバム曲で、あやややや、あやややや、という曲で、これ、あやややや、ってすごい言いづらいんですけど、まあ、なんか、英語のタイトルだと、ハッシュっていうね、静かにして黙らせて、みたいな、そういう意味合いがあるようで、そんなセクシーな曲でした。をかけさせていただきました。はい、でここからは、まあ、ちょっとねエンタメの話と、まあ、コロナの話、別にコロナの話したいと思ってね今日ポッドキャスト始めたわけじゃなかったんですけど、なんかさっき熱く語ってしまいましたが、ちょうどね先週末が連休でした。春分の日があったのでね、金曜日なので、まあ、ちょうどね前職、今働く前の会社がレコード会社だったんですけども、そのレコード会社で仲良かった先輩たちと、まあその仲良かった理由は、まあ、オタつながり、 J-POP オタつながりで、まあ3人のグループなんですけど、1人はまあ仕事で、私海外向けの仕事をしてたので、その海外ビジネスですごくお世話になった先輩が、彼は私より5歳上で、その方は、オタクっていうよりか、まあ、エンタメ、まあ、もうね、新卒からプロパーでそのレコード会社に勤めている方なので、もうエンタメに関することは幅広くもう全部カバーしてるよっていうような方です。でもう一人の方、その方はもうずっと私がいたレコード会社に新卒で入ったわけじゃないみたいなんですけど、まあ、ずっとレコード会社畑でやられていて営業とかもやって、 っていうずっと音楽畑の方なんですが、私が個人的にその人すごい面白い好きって思うのが、もうめちゃくちゃオタクなんですよね。しかも乃木坂オタクアイドルオタク、最初はね AKB オタクだったらしいんですけど、その後坂道オタクになってね、なんか今西野七瀬ちゃん、ちょっと私坂道のこと分かんないんですけどね、西野七瀬ちゃんが卒業した後になんかね、その後継者である依田ゆきちゃんだったかな、4期生だか3期生だかのその子が写真集出して売れてきたからまた応援してるみたいな、そういう乃木オタのね男性、その方も私より5歳くらい上なんですけど、まあその3人で集まって、その乃木オタの人のお家に行ってワンちゃん飼ってるので、一緒にじゃあワンちゃんの散歩とかしながらオタトークしようよっていう、お花見っていうかね、あの公園で桜見ながらさみたいな感じで、休日過ごした日がありました。でその日ね、いろいろ話してて、まあ本当心落ち着くんですよね。なんか気の置けない、まあ私は後輩で、お二人は私5歳上なんで先輩なんですけど、まあ、共通のね、まず趣味があったりとか、共通の仕事に対して、まあ、なんかもうその海外ビジネス一緒にやってた先輩とかはもう戦友みたいな仲だったので、一緒に何回も出張行ったりとかね、だからすごい私にとっては気が置けない仲間って言ったら、まあ、先輩なのでちょっと失礼なんですけど、そういう存在なので、もうなんかいろいろ仕事のことだけじゃなくて、いろいろね、最近どうよとかねっていう話もするし、プライベートの話もするし、あとはなんだっけな、あ、そうそう、アイドルの話をねめっちゃしてましたね。でそんな風に話してる中でちょっと面白い出来事があって、そのお家を提供してくれた乃木オタの先輩ね、ちょっと遠くの方住んでるんですよ、郊外の方に。お一人でマンションをね最近買われて、ワンちゃんと二人暮らしなんですけど、その彼の部屋、個人の部屋っていうか寝室をちょっと覗かせてくださいよって言ってふざけて、でいいですよいいよみたいな感じで見せてくれたんだけど、開けたらね、もう西野七瀬ちゃんのなんか等身大じゃないな、なんか阪神大ポスターみたいな、なんかなんて言うんですか、あれはなんかノベルティみたいなものがもう大量に綺麗にディスプレイされていて、もうテレビとかに出てくるザ・オタみたいな部屋だったんですよね。でうわーってなってね、で私ともう一人先輩はこれちょっと足踏み入れづらいよねみたいな、なんかこうよくあるじゃないですか、こうお正月で神様とかにお参りする時とかも、お寺とかね神社とかに厄除けとかに行く時に、なんかなかなかこう神なんて言うんですか、言葉忘れましたけど、こう足踏んじゃいけない場所ってあるじゃないですか、中に入るときにこう部屋のここを踏み入れちゃいけない気がするくらい、なんかこう西野七瀬さんの祭壇みたいなものができてて、神々しさを放っていて、ちょっとサンクチュアリーみたいなね、いわゆる聖域、もう一般ピーポーが入っちゃいけないんじゃないかみたいな光を放っていて、すいません恐れ多くて中に入れませんみたいな、いやちょっと入ってきて全然いいんだよっていう、ちょっと入れませんみたいなやり取りをやってて、でなんかワンちゃんはねもう全然気にしてないからピョンって入ってって、その乃木オタさんの先輩のベッドにスリスリしてたんですけど、したりとかいろいろねオタグッズ荒らしたりとかしてたんですけど、ワンちゃん柴犬の可愛いワンちゃんが、でそう、それ何だったかな、でそうすごいオタ部屋で、でもね、その先輩ね、乃木オタの先輩ね、めちゃくちゃイケメンなんですよ。なんかジャニーズとかに普通にいそうなイケメン。年は40歳くらいなんですけど、なんかね、V6 とかにいてもおかしくないんじゃないかって思いますが、めちゃくちゃオタクで、なんか3次元の女性に興味がないみたいな、嘘か本当かわからないですけども、ずっと乃木オタ、一辺倒の生活を去年まで送られていて、朝も幕張メッセとかインテックス大阪に並んで握手会に参加して CD 何百枚も買ってみたいな生活をね送られていたようなんですけれども、このポッドキャストまさか聞いてないよね、送られないかな送ってたみたいなんですけど、でもね去年からそのワンちゃんが来てから ワンちゃん中心の生活になって、朝はね早く起きて出勤前にこう公園を散歩して、結構遠いですよね、都心まで通って、でもね深夜帰ってきてからもまた散歩してっていう感じで、本当にワンちゃん第一の生活になってからはそういう幕張名店に握手会で並ぶみたいな休日の仕方はしなくなったっていう、人間らしい生活が送れるようになったっていうような話をおっしゃってました。はい、でね、まあでも私必ずしも彼のこと笑えないんですよね、実はね。私もJ-POP オタ歴としたオタなので、このポッドキャストでも以前お話ししましたが、アクセス、まあ、朝倉大輔さんと高見博之さんのユニットにもう中学2年生の時からずっとハマってまして、 CD もたくさん集めてましたし、今でも集めてますし、あと特に朝倉大輔さんがプロデュースした楽曲の CD っていうのは全てもう短冊8センチ CD だった時代から集めているので、もう CD の量がものすごいことになってるんですよ。だからさっきの乃木音の先輩のね、西野七瀬の祭壇を笑うことができないくらいの CD の量が実は私も持ち合わせているんですが、段ボールの中にね、まあ、しまっておいてるんですよ。飾る場所がないので、なんですけども、その乃木音の先輩のサンクチュアリーを拝見した瞬間に思ったのが、私も綺麗にこんな形でディスプレイして祭壇を作ってしまえばいいんだ、おしゃれな感じになるんだというふうにちょっと発見を得た気がしまして、先輩、私も家に帰ったら朝倉さんの CD だったり、アクセスの CD だったり、アイスマンの CD だったり、フェイレイさんの CD だったり、木村ゆきちゃんの CD だったり、並べてみますっていうふうにね、言ったんですよね。そしたらもう一人のね、まあそのオタというよりかは割とエンタメ全てカバーしている立ち位置の先輩が、もうやめときなよと、なんかその乃木オタの、まあ、A さん A もそうだけどさと、 J-POP も J-POP 博士もそうだけどさ、そんな部屋にして例えば異性がね家に来たとしてどう思われると思うって言って、もうお前ら一生結婚できないよっていう風に言われたんですよね。まあ、ちなみにその言ってきたその彼はバツ2なので実績はあるということなので、まあ、私たちはね独身、未婚独身なので実績はないという意味なんですけども、まあ、それなので、まあそういうの見ちゃったらなんかそのなんだその機会もロスするよっていう風に、説得されたんですよね。で、まあ、それに対してちょっと私とその乃木音さんちょっと声がハモっちゃったんですけど、いやいやむしろっていう風に言い返しまして、いやむしろですよ、家に来るっていうほど親しい仲ですよね。家にいる、まあ遊びでね、ナス目でなんかパーティーみたいな感じでね、そのこの間みたいに来ることはあるかもしれないですけど、そんなねなんかまじまじと寝室を見るようなシチュエーションってことはかなり親しいということがね推察されるではないですか。でその状況で私の祭壇、例えばね私の推しね、アイズワンだったり大ちゃんだったりアイスマンだったりアクセスだったり CD が綺麗に飾られているものを見て、っていうふうに思う方はむしろこちらとしてもちょっと価値観が合わないと言いますか、むしろそのプライベートにおいて話したいことって、私結構もうアイズワンのことしか今話したくないなっていう気持ちもあるし、好きなアクセスの話しかしたくないし、好きなテラスハウスの話とかしかしたくないし、てかそれ以外の話したいこととかないんですよね、その本当に。でその話もその乃木音の方もうんうんって言ってて、めっちゃわかるって。で、まあ、アイドルグループのことだけを話す3人だけの LINE グループがあるらしくって、そこでひたすらその乃木坂の話をしてるんだと。だからもうそういう会話をね引いちゃうような相手っていうのはもうこちらからお断りだっていうようなこと、その乃木坂の男性もおっしゃって、でも乃木坂の男性イケメンなんでね、まあ言う権利あると思うんです。私は別にそういうルックスの持ち主ではないので、そういうことを言うのはちょっと傲慢かとも思えるんですが、まあでもちょっとその不一致ね、価値観の不一致っていうのは良くないと思うので、私はもうその異性とね何かある云々の前に、それよりも前に大事なことっていうのはそのエンターテインメントだったんですよ。その朝倉さんとか小室さんとかが提供してくれるエンターテインメントとか音楽とかの世界観のおかげで今まで 生きてこれたっていう風な気持ち、自負があるので、そこを受け入れてもらえない、イコール自分の人生を受け入れてもらえないっていうことだと思うので、だったら別に一人で、ね、そういうエンタメを楽しむ方がいいなっていう風に思ったので、別に無理して他人に合わせる必要ないし、楽しい、それ楽しいっていう風に思う中だけで楽しんで話せればいいなっていう風に思っていて、そのなんか恋愛至上主義とか結婚至上主義みたいなことよりかは、私はエンタメ至上主義、 J-POP 至上主義で生きていきたいなっていう風に思った次第でありました。はい、伝わったかな。はい、以上です。はい、今日の最後の曲として、パンドラフィーチャリングビバリーでビーザワンを聴いていただきました。はい、この曲はご存知の通り、私の大好きな朝倉大輔さん と、小室哲哉さんのユニットパンドラの楽曲です。はい、眠れないって言ってこのポッドキャストを 夜明けから撮り始めて、今ね朝焼けがすごい綺麗です。うちの部屋の窓からオレンジに、部屋じゃないや空がねオレンジになって日の出が見えております。こんなことはね初めてですね、ポッドキャストやり始めてから。でも眠れないので完全に開き直って朝風呂に入ろうと思ってね、今お湯を沸かしたところです。なんかね話し始める前はもう眠れないし、わーどうしようみたいな気持ちでコロナのこととか一生懸命語ったりしてたんですけど、最後の方をエンタメオタの話をねしたら急にパワーが湧いてきてですね、あ、なんかやっぱ自分の生きる活力とか生きてる意味って好きな音楽を聴くことだけにあるんだなっていうことをね、熱く、いや本気でねそう 思いました。もう J-POP 博士って名乗ってるだけあって、もうこのことはもうどうでもいいので、好きな音楽、好きなアーティストの音楽を聴くっていうことが私の人生の一番の醍醐味なので、まあだからこそ今のこの仕事も音楽にね関わる仕事もだから頑張れる、だからやっているし、まあちょっとこじつけですけど、さっきねコロナのうんぬんって言いましたけど、やっぱりそういう時にね、こう人の心を支えるものっていうのは音楽だと信じているので、どういう風なことになるのかとか、私経済家でもないので全然わからないんですけど、まあ、自分もわからないし、どういう気持ちになっていくか、なんか不確定要素の多い世の中なんですけど、好きな音楽を聴いて自分の心と体を一番大事にして過ごしていけたらいいなと自分も含めて思っています。皆さんも、無理をしすぎないで、本当に自分のこと、心と体を一番大事にして、好きなアーティストさんの楽曲があったらそれを聞いて、ゆっくりマイペースに過ごせしていくことができたらいいなというふうに願っています。はい、それではJ-POP 博士でした。また次回お会いしましょう。バイバイ。